始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかここ数日あったかいよね。
あったかいよね、本当に。
なんか昨日とかすごいあったかくて、なんか昨日お休みやったんやけど、すごい久しぶりにのんびりして、まあね、こういう状況やし結構ずっとお家にいるんやけど、お休みの日っていうのはまあ映画館もね、軒並み皆さん時短営業してるからね。うちもまあ漏れなく、だいたいまあ8時ぐらいまでに終わってるんやけど、有人くんレイトショー派でしょ、圧倒的に。
完全レイトショー派というかまあなんかほら、やっぱ仕事してたらレイトショーが一番ぴったり時間に合うっていうのがね。
そうなのね。私もその仕事終わりに、まあそれこそ近いから T ジョイさんとか駆け込んでレイトショー見たりとかもしたりするんやけど、まあできないよね。
まあそうね、まあ頑張ってなんか一本は見たりするんや、一本というかさ、なんていうのかな、一本だけでもいいから、一日一本だけでもいいから見たいみたいな感じで結構頑張って映画館行ってはいるけどっていう、やっぱりね、夜映画見れへん分本読む量が増えたりしたよね。
あ、それはそれでいいんじゃないですか、まあね、普段ねなかなか忙しくて読めへんから、あれでももうあれですか、有人くんは冬休みに。
そうなんです、1月のあの和菓子が忙しい時期がちょっと終わったんで、今から1週間ぐらい冬休みなんで、そう、今日もまあ収録終わりにまた本屋さんかとか行こうかなみたいな、
まあね、それぞれまあこういう状況下でもいろいろね楽しんで暮らしてもらえたらいいなと思いながらも、あの南海館では前回ね、あの放送したフィルメックス、あの今日収録してる今日はまだ絶賛上映中なんですけど、まあこんな時期でもやっぱりこういう、もう本当にここでしか見れない限定上映とかになってくると、まあ、あの常連のお客さんとか駆けつけてくれて本当に助かってるなと思って、
まあ、ぶっちゃけ、今日収録じゃなかったら南海岸行こうかなと思ってたんやけど、
まあね、どうしようもない、
どうしようもないですね、
ぜひ出町座さんで見てくださいっていう感じですけれど、まあ、今日はですね、1月29日から上映が始まる、まあ、一連の上映なんですが、サウラ家の人々っていう作品と、まあ、これはねカルロス・サウラ監督、スペインの巨匠ですよね、彼のドキュメンタリーなんですが、まあ、それに合わせて2月5日から1週間限定でカラスの飼育を上映するので、まあ、この2本についてお話ししようかなと思ってるんですけど、まあ、実際私ねカルロス・サウラ監督って、まあ、もちろん名前は知ってるけど、なかなかあの見てこなかったんですよ。
そうね、
でカラスの飼育もアナ・トレントが主演で、あのビジュアルはもちろん見たことあるけど、ミツバチのささやきは見ててもカラスの飼育は私見たことなくて。
あ、そうやった
の。そうやったのよね、で、まあ、あの今回この機会にまあ見返し、見てみて、うわなんて素晴らしい作品だと、
い
なん
て
今まで通らずに来ちゃったんだと思ってね、素晴らしい。だからまあちょっとドキュメンタリーの公開に合わせてカラスの飼育をやってみようと思ってやるわけなんですよ、
いいですね。
でドキュメンタリーの方は、あのカルロス・サウラ監督作品ではなくて、まあ、あのスペインで撮られてるんですが、2017年に撮られてるんですよね、これがちょうどそのサウラ監督が85歳の誕生日だから、まあ85周年だみたいな感じで、まあ多分撮ってるんでしょうね。でフェリックス・ピスカレットっていうちょっと知らない方ですけど、まあ、
若手の監督
が、あのカルロス・サウラってすごい人だよみたいなことを名物したくてまあ何がすごいって、まあ、生涯で7人の子供を設けてるんやけど、
子だくさんですね、
子だくさんやけど、まあその4人との女性の間に7人の子供を設けてる監督なんですよね。
しかもうち1人があのカラスの飼育にも出てるチャップリンの娘さん、ジェラルディン・チャップリンの、あの間との子供っていう、
そうそうそうそう、でさらにそのチャップリンの娘さんとは結婚してないんですよ
ね。
まあサウラ監督はすごいこう濃い大きい人生やったんでしょうね、
いや、まあ、多分やっぱスケベやからこんだけ長きにわたってさこう活動できるんじゃないかなと思うけど、
まあね、そういうそのバイタリティというか、なんというか、でまあそういう、まあ、7人子供設けてるけど、まあ、サウラ監督ももう85歳だみたいな感じで、まあ、子供たちとその対話をする姿をドキュメンタリーに撮ろうとするわけなんですよね、で、まあ、過去にたくさん作品を撮ってるんだけれども、その 息子娘たちと語らってるバッグにはその過去の作品の映像がこう映し出されてて、うんうんうん、でああこれ懐かしいねなんて言いながら見てるんやけど、うんうん、なんか結構あのサウラ監督って自分の作品もほぼ見直さへんらしくて、
うんうんうんうん、
そうだからもうあこんなシーンあったっけとか言いながらあの当時はこうやったねみたいな、お父さん全然家帰ってきてくれへんし帰ってきても24時間仕事してるし、うんうん、みたいな。でもその映画撮影中はほんまにお父さんってお父さんみたいに思ってたけど、うん、終わったらいいお父さんになってたからね、うんうんうん、みたいな感じで、まあ、それぞれ7人の子供たちが話すんですよ、
はい、
子供たちって言っても多分長男はもう60ぐらい行ってるよね。そうね、あの人、うん、
60ぐらいからまあ30ぐらいまでって幅広い年代
の、そうそう、すごい幅広い年代なんやけど、その7人がそれぞれ結構仲良さそうなよね。いろんなこと多分あったと思いますよ、うんうん、でも
大変でしょ
う、大変だと思います、うん、お母さんそれぞれ違うわけやし、まあ1人はもうだって言ったら私生児なわけだし、うんうん、でも7人が7人それぞれ認め合ってて、お父さんってほんとひどいお父さんやったよねみたいな感じでこう語らってる姿っていうのは結構微笑ましくもあったというか、ね、
まあ、なんかさあの映画監督っていう仕事自体がやっぱちょっと特殊というかさ、不思議な職業で、うん、まあ、言ってみたらなんかそのうちにこもって芸術家としていろいろ想像したり執筆したりしなあかん時もあれば、うん、かと思ったらその撮影クルーを引っ張っていくためにある意味なんかそのなんていうのかな、独裁者みたいな一面も必要やしって、まあ、ちょっと特殊な職業で、
うんうん、
その映画監督ってどんな私生活送ってるのっていうの結構面白いよね。
あ、まあ、確かにね、うん、だってそこって全然見えへん部分でもあるしさ、そうそうそう、でびっくりしたのはすごい絵描かはるんやなと思って、サウラ監督って、うんね、まあ、自分で一から絵を描くっていうよりかはなんか人を盗撮してその電車とかで、まあ、カメラがすごい好きな監督なんですよ ね、 ね、まあ、どちらにしろ、うんうん、で写真撮りました、でもそれをそのままどっかにアップしてしまうと盗撮になっちゃうからって言ってその顔にすごいやっぱペイントをして、うんうんうん、もうこうなったらもうええやしいいじゃないみたいな感じでこう画集とか出してはんのかな、
まあ、多分スペインの方では写真集とか画集とか出してはるっぽいけど ね、 や、 ね、やっぱなかなか日本では見る機会がないというか、うん、
だからその映画だけじゃなくて、うん、その写真絵画映画って本当に芸術家なんやなと思って、うんうん、そうね、で自宅も出てくるしアトリエみたいな感じの部屋があって出てくるけど、
うんうん、いや、いいねああいう部屋ね、
あれね、
う
ん、でもなんか監督自身も何がどこにあるか分かってへんしもうなんか作るだけ作ってただもうそこに置きっぱなしみたいな部屋よね、
ね、あのもうその引き出し開けんといてくれみたいな、そうそうそう、なんか分かる分かる
みたいな、それ何みたいな、ああ自分のお母さんのお手紙かみたいなそんな無造作にみたいな、けど今のその奥さんが多分結構長いこと結婚してはると思うんだけど、うんうん、そうね、うん、あの一番末っ子のお子さんが女性なんですよ ね、 そうですね、だから長女、うんうん、男男男女の子みたいな感じで生まれたと思うけど、うんうん、その人のお母さんと多分また結婚してはるのかな、まあ、そうです
ね、うん、
で、まあ、その奥さんがまあ部屋片付けの手伝ったりとかしてくれながらで俺は過去は振り返らないたちなんだみたいな、うんうん、俺は未来にしか向かっていかない、作品をこう作るだけで過去は振り返らないぜとか言いながら息子たちと語らっていくとペラペラまあ結構喋ってくれるっていうまあすごいひねくれた監督なんやろうなと思うけどね、うん、いやや
っぱ作風もひねくれてるしね、この笠原監督の映画って、
かなんかそのもちろんそのカラスの飼育以外にもいろいろ撮ってはるんよね、うんうん、あのカルメンとか血の婚礼とか、うんうん、まあ、あのフラメンコ三部作なんかな、
そうですね、あの、うん、まあ、なんか80年代に日本でフラメンコブームを起こしたのは実はカルロス・サウラ監督っていう、そう
びっくりよね、ミニシアターのアートシアターブームとともにその、うんうん、フラメンコ三部作もヒットしていって当時の鑑賞者の人たちがフラメンコやってみたいみたいなことになったってことだよね、
そうそうそうそう、まあ、うん、なんか実際ねそのサウラ監督今見よなんていうのかな、簡単に見ようかなって思ってさ、うん、そういう動画配信サイトとか調べてもやっぱり出てくるのはそのフラメンコのやつだけで、
うん、
まあ、もちろんそれはそれでさ、あのビットリオストラーロがあのラストエンペラーの撮影の人がカメラしてたりして、うんうんうん、すごいまあ映像綺麗やったりするんやけど、あのカルロス・サウラってそんなただのフラメンコおじさんじゃないぞって自分は言いたいっていう
なるほどね、うん、いやなんかそのものすごいたくさん作品を撮ってはるみたいなんやけど、そうそう、なかなか日本にはその見れる術がない作品も多い、そう
なん
よね、
なんかそれこそ自分なんかはビデオテープとかでいろいろ見てたんやけどさ、
うんうん、
あのそれでも初期の作品とかってほんまに見る機会がない監督で見たいなと思うんやけど、
うんうん、
まあ、ざっくりカルロス・サウラって何が特殊な監督かっていうと、うん、 あの3つのジャンルを横断する監督やと思ってて、うん、で1つがそのカラスの飼育みたいなさ、
うん、
まあ、カラスの飼育ってすごい不思議な作りの映画で、
うん、
あの過去と現在とかがすごいシームレスにつながってるのよね。
そうやね、
うん、なんか突然その子供時代のアナトレンとかがなんかやってたら、うん、あのナレーションみたいなのが始まって、であこれは過去の回想なんやなと思ったら、カメラが横に行くと大人になったアナが喋ってるっていう、なんか不思議なその時間の移動の仕方がすごい不思議な、ある種マジックリアリズム的なさ作品を作ったかと思ったら、もちろんそのザ音楽映画みたいなさフラメンコのシリーズも撮ってるし、さらに突然ね、なんかすごいバイオレンスな映画も撮ったりする人なのね。
イメージないけどな。
でしょ、うん、あのそうね、まあ見る機会ほんまにないと思うんやけど、あの90年ぐらいにあのアントニオ・バンデラスが、まあ、若手でスターやった時にさ、うん、あの愛よりも肥料って映画作ってて、
はいはい、
これなんかすごい面白くて、あの、うん、サーカスの曲芸射撃士の女の人が暴行を受けて復讐をするってすごい映画でさ、うん、全然イメージじゃないでしょ。
イメージじゃないね。
そうで、それもね、なんか映像すごい綺麗で、もちろんなんていうのかな、そのいわゆるジャンルものとしてもよくできてるんだけどさ、
うんうんうん、
カルロス・サウラって監督がどちらかっていうとそのバイオレンス畑から出た人で、実は
そうなんや。
そうそう、あのデビュー作というかカルロス・サウラすごいぞってなった狩りっていうのがあって、
うんうん、
まあ、60年代なんやけど、
うん、
それなんかもなんかその狩りに出かけた男たちがいろいろ確執があって、
うん、
いきなりその、まあ、殺し合いになるっていう映画でさ、
そ
うそう、あのサム・ペキンパーってあの、うん、藁の犬とかさ、うん、ワイルドバンチの監督が見てたまげたっていう伝説の一本がある
すごいね、結構そういう作品から出てきたっていうのは意外やけど、そうそうそう、なんかねサウラ家の人々の中でも、うん、息子たちが口々に狩りを見た時に、うん、狩りを見た時にみたいな、うん、狩りってどんな映画なんやろうと思って、なかなか見ることはできないんでしょ。いや、日本ではも
うこれはヨーロッパから DVD とか CLL しかないんじゃないっていう、だから自分もその本とかで情報は知ってるけど、
うんうん、
見たことはないって幻の一本でさ、
そうなんや。
で、まあ、当時そのスペインが独裁政権で、
うん、
あのまあ、なんていうのかな、こうフランスでヌーベルバーグが起こった時とかと同じ時期に、
うん、
あの開かれた独裁政権、そんななんか悪いもんじゃないですよスペインの政治はみたいなのを、はいはい、そのやるために、
うん、
スペインでも映画運動を起こそうって国が言い出して、
なるほど、
うん、そうで国立映画研究所っていうのがあったんやけど、
うん、
そこのその卒業生たちに映画を作らそうみたいな運動があったんよね、うん、あのヌエボシネエスパニョールっていうんやけど、
う
ん、そうで、まあ、その新しいスペイン映画の波の、まあ、先頭に立ってたのがカルロス・サウラっていう監督なんや。
あ、そうなんや。そう、いやでもなんか本当に映画を見てると、そのスペインの国民的監督みたいな、
そうそうそう、
でものすごいいっぱい撮ってたみたいな、あの、
そうなんよね、
くだりもあって、うん、それこそ年に2本とか全然撮ってたよね、うんうん、あの当時みたいな、え、そうな、そんな多作な監督なんやみたいな。
そうなんです。
だからそれぐらい日本にはなかなか全ての作品が入ってきてるかって、そうではないよね。
本当にもう一握りしか見れないよね、うん、この監督の映画って。
でその中でも、うん、あのやっぱり、まあ、皆さん一番知ってるというか、まあね、カラスの飼育ってアナトレントのビジュアルで覚えてる方も多いかと思うんですけれど、まあ、それをやりますよ。そうやるんですよ。1975年に撮られてるやつだから、
はい、
あのあれをね、ミツバチのささやきを見てサウラ監督がアナトレントに出てほしい。
そうそうそう、あの73年にミツバチのささやきがあって、
うん、
でやっぱりこの女の子すごいってなったら、うん、サウラ監督がなんかもう完全当て書きというか、
うん、
アナトレントに出てもらうために作った企画みたいな。
そうやね、だって役名もアナやもんね。いや本当に素晴らしい、天使のような、いや天使か打天使的な、なんていうの、この悪い子やなって思うけど、う
ん、見返すたびにこんな怖い映画そうないよって思うけどね。
ないな、うん、いやアナトレントってなかなかこう、なんやろ、謎大きい子役やなと思うけど、なぜそこまでその空虚な目をできるんだいみたいな。
そう、いや、 やっぱさ、あの白目が小さくて黒目が大きいから、ね、アナトレントって、
うん、
こうなんか子供らしい時はすごい可愛いんやけど、
うん、
逆にこう何を考えてるのか読めない瞬間があってさ。
そうやね、なんかああいう役やらせたらピカイチやね。
そうそうそう、
本当に。まあ、あの一応ちょっとざっくり内容を説明すると、はい、その、まあ、スペインマドリッドの中心に、まあ、結構大きいよね、あれ。
そうです
ね、結構大きい古いお家に、うん、まあ、住んでる家族がいるんですけど、まあ、そこにはその3姉妹がいるんですよ。11歳のお姉ちゃんと5歳 の、うんうん、あの一番下の妹でアナはその時9歳みたいな、まあ、ちっちゃい3姉妹がいて、はい、で まあ、もちろんお母さんもお父さんもいたんやけど、うんうん、お母さんはもう病死してしまってる、はい、でお父さんが死ぬ夜から話が始まるんですよ。でそのお父さん死んでしまったらやっぱりそのこの三姉妹を保護するために何やろ、まあ、お母さん代わりみたいな感じで、うんうん、お母さんの妹さんかな、はい、がやってきてお母さん代わりにまあその生活していくんですよね、うんうん、で多分あれって学校が始まるさま何やろな夏休みみたいな期間なのかな、まあ、あれって
春休みなのか
夏休みなのか夏休みなのか、うん、まあ学校始まるまでは私この家にいてみんなの面倒見るしね、うんうん、みたいな感じであのおばさんがやってくるんやけど、
はい、
あのそれまでは結構お父さんがあの独裁的なお父さんなんですよね。
そうですね、まあ、ましてや軍人さんっていうね、
軍人さんやったわけ。そうそうそう。でまあいろいろお父さんがすごい愛人作ったり浮気がちやってみたいなこともあんねんけど、うんうん、それってサウラ監督まんまやんってなんとなく私は思っちゃうけどいや
自分も思うよね。
そうそう。でその死んじゃったお母さん役をそのチャップリンの娘が、
う
ん、まあ演じてるっていうような内容なんですよ。でさっきアリト君も言ってくれてたようにその、9歳のアナトレントと、まあ、20代後半になったアナ役の人、うんうん、まあ、それが、まあ、チャップリンの娘さんが一、まあ、
人二役
やってるよね、一人二役やってるんやけれども、うん、まあ、すごい時間の飛びようっていうか、
そうそう
そう、そういう面白さもありながら、あのなんやろな、小さい頃のその怖さ、少女の、まあ、幼い子供のこの思い込みの怖さみたいなんとかがすごい浮き彫りになっていくみたいな、
そうそう、純粋やからこそなんかその死っていうものが身近になった瞬間に、うん、あのものすごく残酷というかさ、
うん、
あのその結果を考えずにとんでもないことをしちゃう子供っていう、
そうそうそうそう、やっぱなんかなんやろうな、まあ、毒が出てくるんですけど、うんうん、まあ、毒の下りとかすごいね、あのゾッとするよね。
いやゾッとするゾッとする。
あとなんかお父さんから与えられてた、うんうん、あのものがあるんですけど、はいはいはい、3姉妹それぞれにそれの扱い方とそれを使った時にそのおばさんが怒り狂ってしばくんよ、アナトレントこの野郎みたいな感じで、そのしばかれた後のアナの可愛さね、泣いてるアナがすごい可愛いみたいなこれはもう本当に私の趣味思考でしかないんやけれども、うん、なんかただねカラスって別に出てこないんですよこの映画に。カラスの飼育ってどうやらなんかスペインのなんかことわざ的なことなんよ ね、
う
ん、
そう
ね、
そうそう、あのまあ飼い犬に手を噛まれるみたいな感じで、うん、あのカラスを飼っても目をつつかれるみたいな、そういう風な、まあ、うん、スペインのことわざらしいですね。
まあそうやね、恩をあだで返されたみたいなことが、うんうん、まあ、タイトルの意味合いになってると。
でもなんかいいよね、あのすごい詩的なタイトルでさ、
すごい詩的やね、うん、確かに。
で映画自体もなんか怖い怖いって言ってるけどものすごく詩的で美しい映画
だね。いや美しい、ね、怖いシーンはそんなに出てこないさ、
そうそう、
あのなんやろ、理由が分かったら怖いみたいな感じよね。まあ、ただそのアナトレントとそのジェラルディン・チャップリンとっていうその何やろうな、その2人の女優がまあ1人の少女を演じてるみたいな、なんかその辺もすごい良かったし、
そう、なんか本当にこういきなり死んだはずのお父さんがポンと出てきて、そのままあの服装とか変わらずに過去パート入ったりとかさ、
そうそうそう、
ああいうなんか時間表現の使い方ってやっぱり映画にしかできひんなって自分は思ったりするよね。思うよね、
まあ、あのこれはあのカルロス・サーラ監督の本当に代表的な一本になりますので、まあ、もしよかったらカラスの飼育見てみてもらって、はい、あの気になったらあのサウラ家の人々も見てほしい、うんうん、その逆もまたしかりですよ ね、 そうですね、なんちゅうお父さんやと思ってからカラスの飼育を見ていてもらったら
なんかまた
それはそれで面白いっていうね、うん、まあ、感じですよね。結構でもカルロス・サーラ監督って自分の人生を映画に反映する人なんかなと思って、
そうなんちゃうかな、なんかね、あの、うん、ブニュエルが師匠やみたいなこと言ってはるんだけど、うんうん、そのブニュエルが主人公でやっぱりその実際のブニュエルと幻想が交錯するブニュエルみたいな映画作ったりもしてるし、
うんうん、そうやね、
うん、やっぱなんかね、うん、そういう過去をどう描くかみたいなすごいこだわってる監督よね。
だね、だからカラスの飼育がそのサウラ監督の初めてオリジナルで作った原案脚本監督作にもなってるから、うんうん、自分のお母さんもピアニストやったのを そう、ね、その映画の中のお母さんもピアニスト役にしたりとかっていうのも入ってるので、うんうん、まあ、ぜひねサウラ家の人々1月29日からで、カラスの飼育は2月5日から1週間上映してますので、はい、まあ、ぜひ見に来ていただきたいなというところです。
いいですね、はい。
い、はい、じゃあまあ今日はこんなところですかね。アナの可愛さが伝わればそれでよかったんやけど分かってもらえたかしら。
映画好きはみんな可愛いって知ってる
分かってるから、
ね、大丈夫大丈夫、
はい、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。